放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
どうも、グルテンフリーにちょっとだけ興味があります。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
先日パリに行ってめちゃめちゃパン食べてきました。フリーライターのヨッシーです。
パリ行ったんですね。
パリに来ました。
いいな。
グルテンフリーからはもう一番遠い生活を。
いや、パン大好きなんですよ。
パン美味しいですよね。
パン超好きなんですよ。毎日食べたいけど、はい、まあ、たまたま行った健康講座みたいなので、はい、うん、グルテンフリーの話をしてて、はい、ちょっと思い当たることがあったから、はい、どうなんかなって思っていますけど、
はい、あれなんですよね、そのパリ、フランスは、うん、小麦文化なので、うんうん、まあ、パンめちゃめちゃ美味しいんですよ。あの、みっちりもっしりしてるんですよ。
硬いって
、どっしり。なんかソフト、そうです。食パンとかじゃなくて、中身が詰まってるんですかね。小麦の味を楽しむみたいなパンなんですけど、日本のお米にいろんな種類があるみたいに、うんうん、向こうグルテンフリーの文化もちゃんとあって、
あるん
だ。パン屋さん行ってグルテンフリーのサンドイッチとかが食べれる。
いいな。
らしいですよ。
いいな。
進んでますよね。
そうだよね。そうだよね。うん、沖縄も最近増えてきたらしいけど、そのグルテンフリーのお店。
はい。
私、三男坊が小麦アレルギーで。
ああ、そうでしたね。
そう。なので、まあ、そこから一応もともと興味あったけど、まあ、自分はパンも麺も好きだから、はい、あんまり考えずに、まあ、そうそう、食べてはいたけど、
はい。
なんか、グルテンフリー、どんなかね、ね、腸の壁がなんか傷つくだけ
みたいですね。でジョコビッチが言ってました。
ジョコビッチがテニスの、
はい、
その健康講座でもめっちゃジョコビッチの話をしてて、世界ランク
なんか、あ、そうです、
1位になった理由、
そうです、そういう本を出してるんですよね。
あ、本を出したんだね。
そうです、あの世界ランキング1位になれたのはみたいな。でも私のひねくれた友達は、いやいや、俺が小麦を抜いても世界一にはなれないって言いましたけど。
なるほど。美味しいもんな。
美味しいですよね。
あ、沖縄そば。
美味しいですね。沖縄そば美味しい。あっさり派ですか？こってり派ですか？
どう違うんだ？あっさり派かな？
なんか豚骨。
あっさり派かな？
私超あっさり派です。カツオ。
あ、カツオ。
昆布だけでいいみたいな。
ああ、じゃあ間。
間、ブレンドですね。
そうそう、間ぐらいがいいですね。
なるほど。
あの、早期は、
はい、
トロトロ派。
ああ、それは、トロトロじゃない早期もあるんですか？
あるある。
私も早期はトロトロ派です。キュッとした、
キュッとした早期もあるけど。
早期トロトロスープあっさり派です。
ああ、いいですね。
いいですよね。
そばね、そう、はい、だから上の子たち二人は沖縄そば大好きだから、はい、ね、家族でやっぱ、
確かに。
グルテンフリーにするわけにはいかないけど。
いかないですけど。
まあ、下の子に合わせて、私一人だったら、どうにかなるかなとか言って思いながらパンをかじってます。ちょっとだけ興味がある。
ね、もしやることがあったらまたラジオでもね、きっと。
なんか1ヶ月でいいらしいんですよね。1ヶ月、とりあえず小麦と、
はい。
あ、そうそう、小麦と、あと牛乳、乳製品を抜くといいって、そのね、健康講座のね、先生が話していました。
なるほど。
はい。
じゃあ本題に行きましょう。
そうですね。タイトルコールいきますか。
はい。
せーの。下地彩乃のグルビラジオ。
はい。では、はい、第3回。
はい。
ラジオを始めます。
はい。お願いします。私はくるみ助産院のホームページを見てて、はいはい、すごい気になることがあるんですけど、
何でしょう？
幸せな体って書いてあるのがすごく気になって、はい、
そうですね。
幸せな体って何ですか？
何でしょうね。何でしょうねっていうか、まあ、このラジオの最初かな？
はい。
オープニングにも幸せな体について考えるためのラジオですっていうのに、多分ナレーションが入るんですけど、
はい。
ね、幸せな体って何だろうってところで、
はい、
幸せってなんか心のイメージ。
はいはい、
で、
そうですね。
そう、幸せなことを感じるとか、
はい、
幸せに思うとかだから、
はい、
気持ちの部分だけど、
うんうんうんうん、
その、体が幸せな状態にあるってどういうことだろうって、まあ私がただ思ってるっていうだけなんだけど、なんて言ったらいいかな、まあ、スピリチュアルって言ったら変だけど、
はい。
もうそこに存在するだけで人間は幸せなんだってよく聞きません？
ああ、言いますね。はい。ただあること
みたいな。ただあることっていうところを考えると、
はい。
まあ体が、あるだけできっと人は幸せなんだろうっていうところに行き着いて、
はい、
呼吸してる瞬間だけでも、心はもし例えばね、なんかめっちゃ嫌なことがあったり、なんか悲しいことがあったら、
はい、
多分幸せは感じれないけど、体の目線から行くと、
はい、
もうそこにいて息をしてるだけできっと体、自身は幸せなんじゃないかなっていう、ちょっと壮大なテーマ
が深い話ですね、めちゃめちゃ。
そうだよね。
すいません、聞いちゃいましたけど、深い話だな。
うん、でもまあ人によって多分ね、幸せの定義というか、何に幸せを感じるかは、人によって違うから、
はい、
まあそれぞれ答えはあるんだろうけど、はい、きっと幸せに、まあみんなきっと生きてたら幸せにね、
なりたい。そうですね、幸せになり
たい。なりたいって思ってるはずだから、
はい、
それなんかなるための一個の要素はやっぱ体が関わってくるんじゃないかなって思って、なんか体に気持ちいいことをするとか、
はい、
元気な体でいるためにやることとか、まあ若い時って何も考えないでも元気だしね。
そうですね。
やっぱり私も、20代とかは、はい、夜勤もバリバリこなしてたし、はい、夜も、ね、寝ずに遊びにも行けたけど、
はい、
出産して、やっぱ子供が生まれて、
はい、
まあ、年齢も重ねてくると、やっぱ健康もついて考える機会も増えるし、でも妊娠、出産はやっぱりそういうなんか女性にとって大きなターニングポイントではあるのかなっていうふうに思ってるので、はい、で、そのあたりで、きっかけに女性の体が大きく変わってくる部分ではあるから、幸せな体ってなんだろうっていうことを考えるきっかけ、
考えて
欲しいかなっていう思いを込めて、
なるほど、
つけた。
なるほど。
あんまりね、幸せな体って言葉を考えない。あんまり考えないじゃない。
考えないですね。
体が幸せな状態ってなんだろうってね、思わないから、うん、女性として輝いて元気で過ごすためには、うん、体を、うん、見直すって言ったら変だけど、大事にするとか、
なるほど、うん、
そういうことは必要なんじゃないかなというふうに思っています。
体の幸せと心の幸せはやっぱり異なるものである時もあるんですかね。
どうなんでしょう。心はと体はつながってではいると思うんです。やっぱり心で思ってる症状が体に出てきたりとかは、それはね、東洋医学の世界でも、心一如一如
心に、身に、
あ、そう
一に、何なんていうんですか、女性の女編の、
そうか、心身。あれね、プチ情報、あれ先に、身が、
はい、
体の方が来る、本当は。
そうなんですか。
それも、
先に体があってなんですね。先に
あってっていうところも、そう、ポイントだったりして。心も大事なんですけど、やっぱ体から変わると心も変わっていくっていうことは、よくあるんじゃないかな。
ありますね。確かにあります、あります。
心の感じ方ってね、状況によってやっぱ、バラバラだけど、
はい、そうですね。
体が元気だったり、なんか幸せであれば、
はい、
そうじゃないときは、はい、なんかダメージが大きいことも、
わかります。
体が元気だと、なんか幸せに感じれたりとかって、することもあるのかなって。
あります。寝不足が続くと、体が先に疲れるんですかね。
う
ん、こう、ちょっとしたことでもイライラするんですけど、すごい寝た後ってこう、爽快じゃないですか。
そう。そういうこと。
なるほど。
って思っていて、幸せになるためになりたいと思うんだったら、はい、やっぱり体も一緒に見直していくのことって大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、ちなみに どういう時に幸せを感じますか？
私寝てる時ばっかりで恐縮なんですけど、あれですね、二度寝する瞬間ですね。
いや、二度寝。
二度寝よくないですか？
二度寝したいわ。
なかなかね、お子さんいらっしゃるとあれですけども。
二度寝したいな。
二度寝できる日の起きた瞬間まだ寝れるって幸せですね。
羨ましい。二度寝ね。
あのさんは
幸せね。何の時感じるかな。まあ、そうね、子供のお迎え行く時とかね。
ああ、まあそうね。
帰ってきたら戦争なんですけど、迎えた瞬間は、
なるほど、なるほど。
可愛いね。
可愛いね。迎えた瞬間はね。
瞬間はね。
確かに。帰ってきたら戦争。
戦争。あとは、美味しいものを食べたと、食べるときっていうのは、まあね、よくある。よくあるけど、その美味しいものを食べたときに幸せを感じれるのも、やっぱ体が、
まあ確かに。
元気じゃない。
そうですよね。風邪ひいてるときに、ステーキ食べても全然美味しくないですもんね、多分。
そう。だから、やっぱりね、体と幸せって結構つながってるのかなって思いますね。
確かに。
このテーマはですね、まあ、今回だけじゃなくて、はい、まあ、このラジオを通して、はい、もう何回続くか、ちょっとまだわかんないけど、
はい、
皆さんの意見もというか、
なるほど。
ね、考えたことがあったらまた聞きたいなと
思っ
ています。
そう
ですね。はい。まあ、さっき東洋医学の話がちょっと出てきたんですけど、
はい、
東洋医学って、そういう針とかお灸とか、はい、そういう技術、あと医学的なそういうなんか学問、
はい、
っていうだけじゃなくて、はい、まあ、私も勉強し、最初はそれが知りたくて、鍼灸学校に入って資格取ったんですけど、
はい、
やっていくうちに、東洋医学っていうのは、まあ、ベースに東洋思想っていう、はい、そういう考え方とか、
はい、
哲学っていうとちょっと難しくなるんですけど、はい、まあそういうものがベースにあって、はい、その上に東洋医学っていう学問が成り立ってはいるんですが、
はい、
なので鍼灸師の資格がある人しかできないとかそういうわけじゃなくて全然、うん、もう生き方とか、なんか考え方とか、はい、世界の見方そのものだったりするなっていうのをすごい実感していて、
うん、
そういう東洋思想的な、東洋医学的な考え方身についてくると、うん、もっと楽に生きれるって言うと変だけど、うん、
はい、
そういう幸せな体に近づけるヒントになったりするんじゃないかなっていうふうには思ってます。さっきのやっぱり心と体はつながっているとか、はい、あと未病地っていう言葉があって、
はい、
まあ、東洋医学のすごい基本的な考え方なんですけど、はい、病気が悪くなってから、どうにかしようって病院に行ったりとかじゃなくて、
はい、
悪くなる前に、悪くならないように養生するとか気をつけていくっていう考え方。
はい、
今で言うとなんか予防医学とかなのかなっていう考え方も、やっぱりそれって生き方じゃないですか。
はい、
で、物事の考え方とか。あとは、東洋思想とか医学で言うと、陰陽論。
はい、
陰と陽。
はい、
世の中は、
はい、
陰と陽でできているっていう根本であるんですけど、
はい、
目に見えてるものが陽で、目に見えないものが陰だとしたら、はい、その二つがセットになって、世の中は動いてるよっていう考え方なので、はい、今目の前にある目に見えてる現象の裏には、何かもっと目に見えないエネルギーとか、
はい、
何か事柄が動いていて、今ここに、目の前に現れてるよっていう考え方なんだけど、そういう風なものが、なんていうのかな、一つの考え方とか、知識と知識として、なんか知っておくと、もっとよりこう、広い目線で、視野で物事が見れたり、なんか捉えられたりするから、そういうとこもね、東洋医学の好きなところ、
なるほど。
おすすめしたいところではあります。
いや、また、ね、ラジオでも、
そうそうそう、
東洋医学だったり、陰陽論について、
お話も、お用意していきたいので、はい、私にとっての幸せな体って何だろうっていうふうに、ことを考えながら、
はい、
またラジオを聞いてもらったり、さっき、ヨシーが紹介してくれたウェブサイトもあるので、
はい、
まあ、そちらも一緒に見てくれると、ありがたいなと思います。
はい。じゃあ皆さんもぜひ、
はい。
ご自身の幸せな体について考えながら聞いてみてくださいね。
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日は。
はい、ここまでな。
バイバイ、
はい、ありがとうございます。
くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。